しもし。
はい、はい、お願いいたします。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
74歳です。
74歳。結婚しています？
はい。
ご主人何歳ですか？
夫も同じ年です。74歳です。
74歳ですか。で、お子さんは？
2人おります。
はい。
50歳と38歳です。男の子です。
で、今4人で暮らしてるんですね。
今現在は、
はい。
私だけが。
あ、一人で暮らしてるっていうのは何でですか？
1年前の夫からの DV により、
はい。
私自身が、耐えきれなくなって、
はい。
別居することにしました。
どの程度の暴力なんですか？
テーブルの上にあるものを全部、鉄パイプで持って壊したり、からまあ私にも包丁を持って殺してやるというようなことで、追いかけられてもおりました。そういうことです。で、DV っていうのは、35年ぐらい前に、友達の旦那様がですね、これ見たらどうですかっていうことで、テープを持ってきたんです。
はい、
中を見ましたら、いかがわしいテープだったんですね。
はい、
それで、まあ、すぐ返そうと思って置いといたら、これは何だということで、
はい、
夫に見つかりました。
はい、
浮気をしてるというようなことで、1週間、私を監禁しました。
夫はその間はそうすると外に出ない？
行かないです。仕事も休んでいました。
あ、仕事も休んでいたんですか。そうするとその1週間っていうのは、はい、2人の生活はどんな生活なんですか？
子供が学校へ行った留守は私を縛りつけるんです。
何人で縛りつけるんですか？なんか縄、
うん、紐でした。
紐ですか。
はい。
で、その間あなたに何かするってことはないんですか？
いやいや、毎日ではなかったですが、1週間のうちに1回やらせろと言ってきました。
性、はい、ですね。
はい。
その性は、
はい、
かなり暴力的な性ですね。
無理やりです。
とにかくあなたが身動きできないようにして、
はい、
あなたを自由にするわけですね。
そうですね、はい、手だけ縛ってるわけだから、
手足を縛ってセックスをしてるわけですよね。
そうです、はい。その後何十回となく私に要求することはずっとあります、うん、
ですから夫は大変失礼な言い方ですけれども、
はい、
サディストっていうことは認めます？夫が、
はい、
夫はサディストで大変な無力感を持っていた。
はい、
それもわかります。すごい無力感を持っていたってことは、
はい、
だから夫は全くの無力感を持っていて、その無力感を解消するために、
はい、
あなたを縛り上げて、
はい、
身動きできなくして、
はい、
自分の思う通りにして性の対象として、
はい、はい、
性をすることによって夫は自分の心の傷を癒していた。
ああ、それが当たってるかもしれない。
それが35年間続いてる中で、
はい、
大変失礼な言い方なんですけど、
はい、
あなたはこの夫の性の暴力の中に、
はい、
冷静に聞いてください、
はい、
何かの満足はなかったですか？
それをしなければまた暴力をしたり嫌がらせを後でするので、それらも嫌だったです。
ただ35年間ですね、
はい、
生活は続きます？
でも続いてきました。で、逃げ続けました。いちご狩りに行こうと言ってホテルに連れて行かれ、ドライブに行こうと言って、
うん、
ホテルに連れて行かれ、
うん、
一緒に風呂に入ろうって言って、まあ、断ったりすれば、
うん、
また嫌がらせが始まるんです。
で、こういうサディストとマゾヒストの関係というのは、
はい、
矛盾した関係なんですよ、
はい、
一方で恐怖感を持ち、
はい、
嫌悪感を持ち、この人とは死んでもいいから離れたいと思いながら、もう一方でその人にしがみついてるんです。 このしがみつく部分の欲求っていうのがその人の無意識にあるんですよ。どこかであなたはそのサディストの無力感のそのどうしようもない男に意識しないところで惹かれていて、そこであなたは心の癒しがあったんですよ。
いや、吸わなかったですね。惹かれてもいませんね。本当に。
それじゃあその縛り付けるっていうのはどういう縛り付ける方しか知りませんけどね。
はい。
縛り付けられるとまんま35年間続きますか。
35年間縛り付けてるわけじゃなくて、
もちろんそうです。
それがきっかけで夫が嫌になって夫から要求する、その要求は飲めなかったということですよ。だからそれで逃げ続けてたんです。
で、夫の要求を拒否しても、あなたの自由を完全に奪えますよ。
はい。
縛り付けて。
はい。
その上でセックスするわけですから。
そうです。
そうすると、相手の側の女性は、その強大な力を持った男性に同一化して、言いなりに縛られて、
はい。
性の対象にされることで、
はい。
全く自分は物として扱われてるわけですから。
愛情がなくなります。
だけども、あなた自身の中に無力感っていうのがあるんですよ。
ありますよ。嫌なんですから。この人じゃない人と生活をしたいっていう願望は起きてきますよね。
だけど35年間一緒にいたわけですよね。
そうです。怖いからです。
だけれども、それは、普通の常識から言えば35年間子供がいて続かないでしょ。警察に頼ればいいわけですから。
去年は初めて警察に登壇しに行きました、
うん、
そうしましたら警察は距離を置いた方がいいっていうことで別居という形を取ったんです、
うん、
ところがここで一人では住んでいますが、ただただ夫のそういう恐ろしいことから逃れているその幸せ、
うん、
その解放感は最高です、
うん、
しかし私が残してきた今現在夫が住んでいる土地というのは実家からいただいた土地で、
うん、
その土地を担保に夫がローンを組みまして、
うんうん、
今から10年ぐらい前にローンを返済いたしました、
うん、それと今日のあなたの相談というのは具体的にはどういうことですか？
はい、今私74歳ですので、もう老後のことそろそろ心配しなければいけないので、
うん、
老いできてるその土地を子供2人と夫が住んでるけれども、
うん、
その土地を売ってケア付きの老人ホームに引っ越したいです。
わかりました。そうすると今日の相談というのは、この今3人で暮らしている子供2人いるけれども、
はい、
法律的な問題としてそういうことが可能かどうかという、
そうです
ことですよね。
はいはい
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の野島理恵先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はいはい、
こんにちは。
はい、
まず土地はあなたがご実家からもらった、つまりあなたのお父様お母様からもらったんですね。
そうです。
で、名義は単独であなたなんですね。
はい、そうです。
建物のローンを組んだのは夫だとおっしゃっていましたが、
はい、
ローンはもう終わっているんですね。
はい、終わってます。その建物の権利は2分の1ずつになっております。
2分の1ずつになってるんですね。旦那さんと、はい、奥さんとで2分の1ずつ。
はい、そうです。
建物は今築何年ぐらいになります？
20年ぐらいです。
20年くらいでね。そうするとこれを売るためにはまず第一に旦那さんがね、
はい、
いいよと。
そうなんです。
これ売るよと。建物が建ってる土地ですから、当然土地と建物と一緒に売った方が価値が高いですよね。
はい。
それにあなたは建物の2分の1を持ってらっしゃるわけだから、
はい、
まあ、これも売りたいわけですよね。
はい。
旦那さんがあなたがこの土地建物を売りたいと考えていることは知っていますか？伝えましたか？
まだ伝えておりません。
まだ伝えていない。だからこれね、旦那さんが嫌だよと、
はい、
俺は建物を手放さないよと言ったら、は
はい、
論理上あなたは土地を売ることができないわけじゃないですけども、よそ様の人の家が建っていて、そこに3人も人が住んでる家を誰か買う人がいるかっていうと、
あまりないように思う、ね、
そう、あんまりないですよね。
はい、
はい、そうすると例えばね、あなたの息子さんたちがお金を出して買ってくれるっていう可能性はないの？
一人の息子にだけそれは打診をしました。じゃあ買ってくれっていうことっていうふうに言うから、その全部じゃなくてもいいから、部屋付きの老人ホームに行くだけでいいんだって言ったんです。
うん、けど色良い返事ではなかった？
何も言いませんでした。
うん、
答えは何もない。
なるほどね。
はい、
この土地建物が今どれぐらいで売れるのかとか不動産屋さんに聞きました？
聞きました。まあ7000万から8000万ぐらいだって言ってました。
だから まず、ね、あの不動産屋さんに行って土地建物の価格大体聞いて、これね、はい、あのお父さん売れたらあなたにいくら渡すから、
はい、
売るのはどうかってまず相談してみるのが第一でしょうね。でも旦那さんに言いにくいっていうか、うん、言いたくないんでしょ？旦那さんに電話したり手紙を書いたりしたくないんでしょ？
したくないです。今あの電話は拒否してる状態でいますので、話し合いなどができる状態ではないです。
だとしたらね、もう誰か、それが弁護士さんなのか誰なのか分かりませんけれども、第三者を入れてやるしかないなと私は思いますし、
もう私もそうは思ってます。
まずそれを、この土地建物がいくらいくらで売れたらいくらいくら払うと、それでお互いにね、土地建物を手放して新しい人生に入った方がいいからと、
はい、
でお父さんだって別にこれで食べていけるでしょみたいな、それぐらいのものを渡してあげればいいんじゃないですか。
はい、
多分息子さんたちはね、まあお金を出してこの土地建物を買わなくたって、そのうち自分たちのものになるわけですから、
はい、そうです。
それは別に金出して買うとあんまりは思いませんよね、普通
はね。そうですね、だからきっと返事をしなかったのかなと思うんですけどね。
だからまずやってみないことには始まらないんで、
そうですね、う
ん、だからまずやってみましょう、はい、第一歩を踏み出してみられたらのが一番いいと思う、う
ん、はい、わかりました。
今野島先生にいいあの話伺いましたね。野島先生もおっしゃったように、解決のための行動を
するしかないんですけれどね、
うん、
またこれが夫と戦うようになるのかと思ったら、
だからそこがあなたは実は無力感持ってるんですよ、うん、うん、
だから普通じゃないんだもの。
だから普通の常識としては35年間で別れるんです。
別れられませんでしたよ。
だからそれはあなたが別れませんというふうに決めてるだけの話ですから、
うん、
だから今あなたはね、認めなきゃならないのは自分の中の無力感なんです。
はい、
私は自分の人生に対して何にも自分自身はできないという
無力感。
だって自分の人生なんだから、いくらだってできるわけ、離婚すればいいんですから。だけど離婚は嫌だ、
離婚は嫌だって言ったってそんな話し合いもまずできないんだろうと思うの、この夫に関しては。
全部それがあなたの難しい言葉で言うと合理化なんです。家庭裁判所に行けば包丁を持って家の中で妻を追い回すような人が、
はい、
離婚の請求できないはずないですよ。
そうです、そういうことをするような人とは離婚は成立しますけど、
うん、
分かってますよ、
うん、分かってんのになんでできないの。あなた全部言い訳したんです。
うん、分かりました。
すごい、その言葉すごい言葉です。
はい、
分かりましたっていうのは、今まであなたの言ったことは全部合理化、言い訳、逃げ、
はい、
そこが認められれば全部解決したんです。
はい、
サディストに対する自分の満足感っていうのかな、マゾヒストとしての自分を認めれば全ては解決します。74歳から新しい人生開けます。
はい、
よろしいですね。
はい、
失礼します。
ありがとうございました。
サディズムとマゾヒズムは現象は正反対ですけれども、心理は全く同じです。無力感。